保険年金、国民健康保険、高額医療、高額介護合算療養費制度。健康保険の給付と介護保険サービスの両方を利用している世帯の自己負担額を軽減する制度です。健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後、自己負担の年額、令和3年8月から翌年7月の1年分を合算し、算定基準額を超えた場合に差額が支給されます。対象となる可能性がある世帯には、今年度中に通知と申請書を発送します。69歳以下の方の算定基準額、令和3年8月分から令和4年7月分、所得要件、そして医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額をお伝えします。所得要件は総所得金額などから33万円も引いたものとなります。所得要件901万円超、901万円を超える、または所得未申告。医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額は212万円。所得要件600万円超、901万円以下。医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額141万円。所得要件210万円超、600万円以下。医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額67万円。所得要件210万円以下。医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額60万円。そして所得要件、住民税非課税世帯、医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額34万円です。なお、69歳以下の場合は、一つの医療機関、これは入院と外来は別計算になります。一つの医療機関につき、同じ月内、月内で2万1000円以上自己負担したものが計算対象となります。次は70歳から74歳の方の算定基準額です。令和3年8月分から令和4年7月分、所得区分と医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額をお伝えします。所得区分減益並み3、医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額は212万円。所得区分減益並み2、医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額は141万円。所得区分減益並み1、医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額67万円。所得区分一般、医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額56万円。所得区分住民税非課税等低所得者2、医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額31万円。所得区分低所得者1、医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額19万円。なお、低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、算定基準額の適用方法が異なります。基準日、令和4年7月31日時点での区分を適用します。お問い合わせは、保険年金課国民健康保険係。介護保険サービスの自己負担額については、高齢福祉課介護保険係へどうぞ。適用期間も3月31日まで延長。新型コロナにかかる傷病手当金制度。新型コロナに感染またはその疑いのため仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けられなくなった場合に傷病手当金を支給します。詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。対象は国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入する被保険者。必要書類です。申請書、医療機関も受診した場合、医師の意見書、事業主の証明。 お問い合わせ先です。国民健康保険に加入している方は、保険年金課国民健康保険係へどうぞ。後期高齢者医療制度に加入している方は、東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンターへどうぞ。電話 0570-086-519 番。IP 電話 PHS からは 03-3222-4496 番へどうぞ。国民健康保険外来年間合算制度。外来診療、入院などは対象外になります。外来診療で自己負担の年額、令和3年8月から令和4年7月の1年分、この年額の合計額が14万4千円を超えた場合に差額が支給されます。対象は次のすべてに該当する方。7月31日時点で国民健康保険に加入している70歳から74歳の方。基準日時点の所得区分が一般、定1、定2。対象となる可能性がある世帯には今年度中に通知と申請書を発送します。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係へどうぞ。国民健康保険助成します国保温泉センター。助成を受けて利用できる日帰りの温泉センターを紹介します。対象は国民健康保険に加入している方。国保温泉センター施設は次の通りです。日野原温泉センター数間の湯、利用時間は終日です。割引後の自己負担額、中学生以上の大人630円、小学生、子供は240円。奥多摩温泉萌木の湯、利用時間は3時間、割引後の自己負担額、中学生以上の大人600円、特定日は700円、そして小学生、子供は250円、特定日は350円です。秋川渓谷瀬音の湯、3時間、割引後の自己負担額、中学生以上の大人800円、小学生、子供は300円。生涯青春の湯つるつる温泉、3時間、割引後の自己負担額、中学生以上の大人660円、小学生、子供は230円です。なお、お伝えしました特定日というのは年末年始、ゴールデンウィークなどです。利用方法です。1、保険年金課平尾出張所、若葉台出張所に国民健康保険証を持参し、利用券を受け取ります。2、各温泉センター利用の時に利用券も持参します。期限は3月31日金曜日です。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係へどうぞ。国民年金源泉徴収票の送付、令和4年1月から12月中に老齢年金も受けている方へ、1月中に源泉徴収票が送付されます。厚生年金、国民年金の老齢、退職を支給事由とする公的年金は、税法上雑所得として所得税の課税対象となります。なお、障害年金や遺族年金は非課税のため、源泉徴収票の送付はありません。源泉徴収票を紛失した場合は再交付できますのでお問い合わせください。お問い合わせ先、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165 番。050から始まる電話、036700-1165 番へどうぞ。お問い合わせまたは府中年金事務所へどうぞ。電話 042-361-1011 番です。後期高齢者医療制度歯科健康審査、対象の方に受診券を送付しています。ご希望の方は早めに予約受診してください。詳細は受診券をご覧ください。対象は施設などに入所していない後期高齢者医療制度の被保険者で、令和3年度に75歳、80歳になった方。受診期限は1月31日火曜日です。 お問い合わせは保険年金課後期高齢者医療係へどうぞ。高齢福祉。ご協力ください。介護予防日常生活圏域ニーズ調査。地域や高齢者の課題などをより的確に把握するため、対象者およそ4320人に調査票を郵送します。この調査は令和5年度末に策定される稲城市高齢者福祉計画介護保険事業計画第9期の資料に活用します。対象は介護予防日常生活支援総合事業対象者、要支援1、2の認定をお持ちの方、介護認定をお持ちでない65歳以上で無作為に抽出された方、1月上旬から下旬に調査を行います。お問い合わせは高齢福祉課介護保険係へどうぞ。家族介護者教室、安心した暮らしは住まいから。高齢の親を呼び寄せる前に今のうちから知っておきたい住まいの種類や選び方などをお話しします。1月14日土曜日午後1時半から3時まで。総合体育館ミーティングルーム1で行います。ズームによるオンライン開催があります。定員は会場が10人程度、申し込み先着順です。オンラインの定員はありません。講師は社会福祉士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士の久保由美氏。お申し込みは電話でお願いします。1月4日水曜日から受け付けます。お申し込みお問い合わせ先は、地域包括支援センター高陽台、電話 370-0040 番です。障害福祉。地域自立支援協議会。福祉関係機関の連携のもと、障害のある方が地域で自立した生活を営むことができる社会の実現に向け、地域の支援体制に関する課題などについて協議を行います。興味のある方は傍聴できます。1月16日月曜日午後3時から地域振興プラザ大会議室で行います。定員は申し込み先着順で10人です。お申し込みは電話またはメールでお願いします。1月5日木曜日午前9時から受け付けます。お申し込みお問い合わせ先は、障害福祉課障害福祉係。メールは、shougafukushi@city.nagi.lg.jp です。税金、家屋調査、土地実地調査。家屋調査。令和4年中に新築増築した家屋を調査します。調査は事前に文書で通知し、図面などの資料を提供いただき、市職員が各部屋の間取り、使用材料、施工程度などを調べます。お問い合わせは課税課家屋係へどうぞ。土地実地調査。土地の利用状況の確認、高さ、距離などを計測するため、土地実地調査を随時行っています。調査員は身分証明書を携行しています。お問い合わせは課税課土地係へどうぞ。第11回特別弔慰金。令和2年4月1日を基準日とする戦没者等の遺族に対する特別弔慰金。第11回特別弔慰金の対象となる方で、請求がお済みでない方は期限までに請求してください。詳細は市ホームページをご覧ください。支給内容は25万円、5年償還の記名国債です。お申し込みは窓口でお願いします。締め切りは3月31日金曜日です。お申し込みお問い合わせ先は、生活福祉課地域福祉係へどうぞ。優秀作品を表彰。中学生の税についての作文。市内中学校から寄せられた 616作品の作文の中から9作品が選ばれ、11月11日に市役所で表彰式が行われました。税についての作文受賞者。稲城市長賞、稲城第五中学校、上野和樹さん。東京納税貯蓄組合総連合会会長賞、稲城第三中学校、武田由衣さん。南多摩納税貯蓄組合連合会会長賞、稲城第三中学校、氏名非公表です。南多摩納税貯蓄組合連合会優秀賞、稲城第三中学校、丸山瑠奈さん。稲城第四中学校、田中夏音さん。稲城第五中学校、東亜希さん。東京都八王子都税事務所長賞、稲城第一中学校、高野佳穂さん。東京税理士会日野支部長賞、稲城第四中学校、田村栄太さん。日野税務所長賞、稲城第五中学校、枝村佐穂さん。お問い合わせは日野税務所、電話 042-585-5661 番、または収納課税管理係へどうぞ。